ツールドフランススペシャル最終日。はい、ツールドフランススペシャル最終日です。お届けするのは BJ と
ミルです。
はい、ということで今日、
うん、
2010年のツールドフランスが、はい、まあ、無事終了しまして
終了しました。
いや、まあやっぱ最終日はなんかジンとくるね、やっぱね。
うん、
いいですな。
まあパレード、
うん、
で他のレースもそうですけど、
うん、
まあ、最終日、
うん、
ツールドフランスやっぱり特別か。
そうね、特別だね。うん。最終日の独特のムードね。
うん。
うん。まあまあ、パレードで、はい、荒城選手ずいぶん映ってたね。
何度も何度も。
ね、
砂田さんが記念撮影の、
お
うおうおうおうおう。僕らの砂田さんがいっぱい、楽しみですね。どんな感じで写真仕上がるのか。
そうね。
各有名選手の。
そうね。
コンタとか。
うん。
いっぱいでしたね。
アルカンシェル。
ああ、エヴァンスの。
エヴァンスとも。
うん。
撮ってたよね。何語で喋るんだろう。荒城選手って英語できるのかしら。
フランス語でしょ。エヴァンスフランス語できるでしょ。
そうか、エヴァンスがフランス語できるか。
うん。
ねえ。まあ。
日本語は話さないですよね、エヴァンス。
ね、喋ったらびっくりするよね。お前誰やねんとか言って
なんで大阪弁。
ひっくり返るよね。まあでも、そういうシーンもね。うん、たんまりとありということで、はい、まあ、まあでも今年本当あのパレ、何全体のコースが短くなって、
うん、
いい感じだったね。
このもんのいいでしょ。
あれぐらいがちょうどいいんだよ。
今は長すぎたかなと。
うん、中だるみするもんね、ちょっと。
うん、
まあその中で、まあ若干なんだろうね、UCI 不遂じゃないかと思うのは、レディオシャックのなんかスペシャルジャージをですな、
うん、
着替えろ、ゼッケンをつけろと。ね、あ、日本のどっかの、うるせえ審判の親父みたいなこと言うんじゃねえよ、みたいな。粋な計らいってあるじゃん、みたいな。
うん。
ねえ、なんとなくそんな感じするじゃない。
ねえ、まあ、ねえ、ランスが最後だし。
ねえ。
どういう意味があるって言ってましたっけ？
なんだろうね。
わかんない。
まあ。
背中に28って書いてあるんですよ。
あれはゼッケンでしょ、ランスの。違ったっけ？
いや、違いますよ。
違った？
はい。全員ですよ。他の選手も全て28って書いてある。8
位なんだ。なんだろうね。
うん。で、ランスが28年前から元気だったのかなと思ったら、そんなに年って
あれじゃないのか、ランスの、なんだっけな、ガンが告知された日かなんかじゃないの。
それは10月7日か、そのくらいでしょ。
あ、そのくらいなんだ。
28日間、ランスは毎年来たとか、例えば。
1月の28日は俺の誕生日だからとか。
いや
違う。でもなんだろうね。
うん。
まあそのうち出てくるんでしょうが。
出てきましょう。うん。
まあ背中に28とドーンと書いて。
そう、全然いいですよ。みんな、チームメイトすべてが背中に、うん。それぞれ違うな、意味は。面白いかもしれない。
うんうんうん。
うん。まあその28ジャージ、真っ黒ジャージがダメだって。
うん。
ね、まあ、
まあまあ厳密に言うとダメなんだろうし、なんか社会的なメッセージとかあるとまずいみたいなこともあるのかもしんないけどね。
うん、
まあまあっていうとこあんじゃんね、なんか、うん、まあ罰金で済まそうよ、そのぐらいみたいな感じあるよね。
うん、まあ以前はありましたよね。
うん、
ランスが4連覇目でしたっけ、5連覇目でしたっけ、なんかそのぐらいの時に、
うん、
グレージャージ、特別なジャージで、
あったね。
うんうん、
あ
の時はガッパッキンでオッケーだったと思う
んだろうよ。
うん。
ねえ、まあダメならダメでさ、やっぱ事前に教えてあげればいいのにね、その日の朝知ったっていうのが、レディオシャック側の話としても、上がってたからさ。
うん、うん、
やっぱそういうのはね、やっぱさ、特にやっぱり、ランスのチームって、やっぱり社会性の大変意味のあるメッセージを持ったチームじゃない。
うん。
例えばさ、例えばだよ、エウスカルテルが、バスクを独立させろとかいうジャージを着るんならやばいかなとは思うけど。
そこまで言うとって。
ねえ、それはやばいかなとは思うけど、うん、まあ、やっぱガンの、ね、かかってる人たちのためにみたいな社会的な意義のあることだから、 そこはまあ罰金多めに払えよみたいなことでもいいんじゃないのみたいな感じがすんだけどね。
うん。
ね、ちょっとすごいもったいなかったなと。なので、なんだっけ、道端でゼッケンを必死につける、選手たちの図が。
普通じゃないよって。
ねえ。ねえっていう感じあったね。いきなりやっぱ冷や水かけられるみたいなね。
まあも
う。ちょっとかわいそうだなという感じありましたが。
うん。
それとやっぱり何、コンタドールとアンディの仲良さそうな。初めて見たね、ほんと1位、2位がアタックかけるっていう。
もう、おちゃらけてますよ。
あれ何よ、あれはなんだろう。あれはやっぱあれか、来年のスペシャライズドのための洗剤か、あれは。
あ、それもあれかも。
あれ、だって使うでしょ。あ、広告マンなら使うよね、なんか。
使う使う。
ね、間違いなく使うよね、映像はさ、うん。いい感じに使えるじゃんと思いながら、スペシャライズドバンバン剤じゃねえのか、と思いながら。
本当にもういいプロモーションするなっていうか、いいチームに、ね、
うん、
ちゃんとスポンサーするなっていう。
まあでも、珍しかったね。フレームも同じだし、コンポーネントも同じ。
同じ。クランクも同じ、うん、ホイールも同じ、タイヤも同じ。
ああ、違うのヘルメットだけだろ。
ヘルメットだけ。
それすごいよね。
あ、それでワンツーか、違うチームが違うのに。
うんうん。これでスペシャライズド爆発的に売れるんだろうか、やっぱ。
売れるんでしょう。本当に商売うまいなこの会社は。
そうね。
うん。
見事にいいチーム両方とも供給した感じだよね。
そうそうそう。ヘルメットは実は、コンタドールが山で被ったヘルメットの方が軽いんですよ。
ああ、そうなんだ。
はい、アンディが被ったヘルメットは、軽くはないヘルメットなんですよ。
あ、ベルは？
ベルは、ケールヘルメットには手出してないん
で。ああ、そうね。ベルは比較的、施術術合憲な。そ
うそう。もうとにかく、丈夫さ。
そうね。安全面重視みたいな感じってあるよね。そ
う
そう。う
ん。
そうか。でもさ、TD のヘルメット、ベルの方がかっこよかった気したんだけど。
え？なんかツルンとしすぎてなんか変じゃん。
あ、そう？
ツルツルでしたよ、ね。
ツルツルだった？
カンテラーラのヘルメットに絵描いてありましたけど。
うんうんうんうん。
アンディ昨日真っ白だったりして、
ね。うん、真っ白だった。あれはジャージに合わせたってことなんじゃない？
まあまあ、そうそうそう。
うん。今回ね、スペシャライズドのヘルメットがあるじゃん、ヘルメットの方。
うん。
あれが非常にでかいのが、ちょっとね、なんか、妖怪人間ベムみたいになっちゃう感じ。面白いなと思いながら見てた。
車体はスペシャルズだけど、ヘルメットは使ってないんですよ、どっちのチーム。
うん、そうそう、どっちも使ってない。
他のチーム、クネゴがね、ランプレスペシャライズペタ
ッと。そうそうそう、これも面白いよね、なんかね。
あで、靴は結構スペシャライズ多いんですよ。
お、そうなの？
日本でも、まあ、それなりの選手が、
うん、
サポート受けてますけども、
うんうん、
で、向こうではスペシャライズ。アルシルキアさんはスペシャライズのシューズかな。
お、そうなんだ。
うん、確かそう
です。スペシャライズドのシューズってどうなんだろうね。履いたことねえよ。日本でも取り扱いあるの？
いやいや、ありますよ。
あ、ほんと？
スペシャライズドの扱いのあるショップで、
うん。
まあ、大人気だと思いますよ。
うん。あ、そうなんだ。まあ、だからやっぱいいプロモーションになったね。
そうそう。で、スペシャライズのいいところは、これ別にこの番組スペシャライズの広告はありませんけど。
そうそう。欲しいんですが、関係者の方々ね。
そう、知ってもらってるわけじゃないですけど。まあ、スペシャライズは、あれなんですよ。
何
まあ、ここから S 社と言いましょう。
もういいよ、もうここは言ってんだから。
この会社は工場持ってないんですかね。
ああ、はいはいはい、はい。
企画会社。
うん。
まあ、ナイキみたいな感じ。
なるほど。OEM なんだ。
全部 OEM というか。
うん。
そうですね。
だから商品の企画して、マーケティングやって企画して、
そう
で生産は別作って、で、自分のところの販売ラインに乗せると。
だからもっといろんな商品が、作りがまあ柔軟なのかなと。
ああ、なるほどね。まあでもさ、まあツールでも買ったでしょ、うん、パリルーベでも買ってるわけでしょ、
パリルーベも、ロンドも。
ロンドも買ってるわけだよ。で、なんだっけ、そういうモデルもあるわけでしょ、
そう
パリルーベモデルみたいなものもさ。
そうそうそう。
やっぱ商売上手だよね。
でもいや、企画力は本当にいい。
うん。うん。
うん。確かにいいんです。
そうだね。
ルーベも、
うん、
ルーベ SL2、
はいはいはい、
もしくは次は SL3 が出てますんで、
うんうんうん、
でルーベ S、パ、ターマック、
うん、あターマックね、
SL、今コンタとアンディが乗ってるのはターマック SL3 っていう最新バージョンだと思うんですけど、
うんうんうん、
SL3 は乗ったことないですけど、うん、SL2 までしか自分は試乗でね、うん、 マリスさんの市場で、
うん。
乗せてもらってますけど、
うん。
いやー、いいですよ、やっぱり。
あ、ほんと。
うん。
そうか。乗ってる。ねえ。だからやっぱほんといいプロモーションバカ売れするんだろうな、今年はって感じは。するね。
それで成績出してるんで。
そうだよね。
どうなっちゃうんだろう、もう、株は。
うん。
ねえ。うなぎ登りでしょ、今。
そうだね。だからやっぱ最後のやっぱ TT の戦いは、まさにもう本当にあの、ね、フレームとかその性能は全く関係ないってことだよね。
うんうん。
まあ、若干ヘルメットで2秒ぐらい損してるかもしれないけどね。
いや、あのヘルメットの性能では2秒はないでしょ。
ないよね。
1時間で、あって1秒。
ぐらいの感じで、うん。他はトントンなわけだからね。そういう意味でも珍しいツールだとね。
うん、うん。つまりもう、本当に選手の力で、
うん、
だけがはっきり見えたみたいな感じ。
そうね。くしくもってことですけどね。
そう。いい。その分、それがだからあの、いい戦いを生んだんでしょ。
まあね。でもその中でもやっぱアンディのやっぱ操作ミスでギア落としたのが。うん、でも今日もなんか自転車変えてたね。
なん
か変えてた。なんだろうね、あれ。
うん、これはあの、自転車の製造の責任というか、あの、
うんうん、
メカニックと、
うん、
で、アンディの操作の責任とかになるっちゃうかもしれないですね。
そうね、メカニシャンもうドキドキだろうね、もう。あの、うーわ、何があったんだって感じだろうね、あの車の中で。まあまあ、そういうシーンもあり。で、まあね、シャンパンを飲み、みたいなシーンもあり。うん、で、荒城選手が、チュッパチャブス舐めてるシーンもあり。
ね、今日の補給は、ね、そんなの入れてるんだよ。
そう。雨もあり、みたいなこと。
棒付きですよね、だから。
棒付き、棒付き。
あ、なんかって危ないよっていう。
そうね。
そんな食わない方がいいと思う。アリボはわかりますけど、
うんうん、
海、誰だっけ食べてましたよね。
うんうん。うん、ね。チュパチャプシムスも舐め、
うん、
みたいなシーンで、まあね、あの、なんていうの、うん、あの、本当、和やかなんで、うん、これまあ放送でクリムさんも言われてましたが、1位、2位がね、非常にフレンドリーな、
そう。
じゃれ合うようなね、これもやっぱ珍しいよね。
うん。
未だかってないでしょ、ほんとそんなシーンは。
ないないないない。あの、1位、2位がここまで、
うん、
まあ、もう親友関係なんでしょうね。
に近いんだろうね。
で、どこだったかな、あの、どっかの南の島かどっかに、
うん、
バカンスだと思うんですけど、
うんうんうん、
二人で、水着姿で写った写真も出回ったりするんですよ。
あ、そうなの？
ちょっと文章どこだったか忘れたんですけど。
うんうんうん。
だから一緒にそういった旅行かなんかも行ってるような感じ。たまたまなのか。あ、どっかのレースで一緒だったのかな。
おー、ほうほう。
南の方のレースで。
おうおう。うん、あー、だから
。仲はいいんですよ。
だね。珍しいよね。
あ、だ今回だから仲が良くて、
うん。
良かったっていうか。これがあの、うん、仲がもともと悪い上であんないろんなことが起きたら。
あ、もうそりゃどえらいことになるよね。
もう、中小合戦で、もう。
うん。ね。
もう、ワイドショー大、あの、大助かりのネタがいっぱい。
そうね、そうね。ああ。でもまあ、ほんとそういうじゃれ合うね。二人でだから、抜け出して、
うん、
お互いにスプリント掛け合うみたいな。
うん、
もう、絶対今年の後半には、もう間違いなくスペシャライズさんが CM で使いそうな、ものすごい美味しい映像が。ね、でたらめ美味しい映像がね、うん、見れたりみたいなことで、まあね、シャンゼリゼに入っていくと。
うん。
いう感じ。
28番、あの、わかりましたよ。
何？
あれ、2800万人、がん患者。
あーってこと。そしたら、なおさらさ、やっぱその、罰金倍にするけれど、
うんうん、
まあ、しょうがねえ、目つぶるかぐらいの感じあっていいと思うんだけどね。ねえ。そういう意味なんでしょ？
だって。まあ、罰金倍は、まあ、規定通りの罰金はあっていいと思うんです
よ。お
う
お
う
お
う。まあ、来ててあげてもね。
ええー、っていう感じするよね、
うん。
そのために走ってきて、ユシャイも話題振りまえて儲かったんでしょみたいな。
そうそうそう。
まあ、ASO がダメって言わなかったのが救いっちゃ救いかな。
ああ。
ASO 側は別にまあ、いっか、みたいな感じはあったんじゃないかって気がするよね、あれ見てる。
うんうんうん。
ね、話題で、やっぱりその広告効果みたいなのもあるし、
うん、
賛同する部分もあるだろうし、みたいなことあるもんね。
うんうん。
うん。そうさ、そこへ、そうだな。あ、そうだ、UCI だな、と思いながら見てましたが。まあまあ、そんなこんなで、まあ、パリに入ってきて、
うん、
で、パリでいよいよ、スプリント。
うん。
まあ、スプリントというか、まずは、定番の逃げ。 荒城選手比較的前にいたんだけどね。まあ、中盤あたりか。
途中、チームメイトと、固まってるとこ見えたんですよ。あれ、今日のスプリントは連携するのかなみたいな。でもまあ、一番前の方でやって中盤ぐらいでしたね。
だね、中盤。だからまあ、スプリントガチガチチームのちょい後ろぐらいのイメージかな。そのあたりに位置してということで、まあ、逃げができたのは何人だっけ？
何人だったっけ？もう、名前も覚えてない。
8人ぐらい？ 8 人か9、9人。10人ぐらいか。
うん。
ぐらいの逃げができて、
そう。
で、まあ、それを追っかけると。
うん。
いう展開。まあ、もう間違いなくスプリントになるな、これは、と。いう感じだよね。
もう、逃げ切ったことはほとんどないですから、この感じで。
やっぱそうだよね。逃げ切ることはないわけだろ、あっこで。
何度かありましたけど。
お、何度かあったの？
何度か、本当何度か。本当に少ないですよ。
そうか。
もう、見えるんですから。行ってきてでしょ？
うん。
一本の道を。
うん。
で、まあ、途中ぐるっと回る習慣にもなってますけど、
うん、うん。
タイム差距離がもう全く、もう、見え見えなんですよ。うん、前が戦略動向。うまく逃げる切るために、ペースコントロールとかなんか意味がないっていう、見えてしまうっていう。で、コースはもう、もともと一緒、いつも一緒。
うん。
で、この、どのぐらい走ったら、どのぐらいで、差が前詰まるかってね、もう、みんな経験上分かっちゃってる。
うん、そうね。だからまあ、よっぽど、特に今回はやっぱり、マイオベール争いが、
うん。
激しかった。だからもう間違いなく捕まえには行くだろうと。
うん。
ね。ちゅうことでまあ HTC あたりがゴリゴリと前を。
そう。
やってると。
もうランプでもゴリゴリと。
やってるみたいな感じだよね。
うん。
なんでまあこれはもう間違いなくスプリントになるだろうと。だからまあ逃げをどこで捕まえるかと。
で、うん、なんですけど、逃げ集団の中に、
うん。
まあ、いっぱい、有名どころいましたけど、
うんうん、
でサクソバンクのセレンセンもいましたよね、うんうん、デンマークチャンピオンジャージ、
うんうん、
やっぱもう解放されてるわけですよ。
そうだね。
アンディのアシストじゃなくて、
うん、でも、まあまあ、こういうところで行くってやっぱいいね、いいねというか、
うん、
いい選手なんだねやっぱ。
そう、ベテランニキセレンセン、
うんうんうん、ね、
おいで、まあ区間取ったカザールだ、リブロンもいたし、そう、大活躍、トニーマルティンも逃げてましたしね。
まあ、逃げてたね。うん。
でかい、本当にマルティンでかいな、っていう、はい。で、なんと、本土が混ざってた。
おうおうおう、そうだ、ランプレの。本土といえば、ペタッキの最終発射台。
のはずでしょ
う。うん。
あんた何やってんのっていう。もう、ペタッキ今日なしかー、と思いました、それ。
たまたまなんだろうね、あれ、やっぱ。あれ、しやべ、入っちゃったよ、みたいな感じなんだろうね、本土的には。
まあ、でもあのハイスピードに、
うん、
本気で行かなきゃ逃げの中に入れないと思うんですけど。
うんうんうん。
よっぽど絶好調が。で、まあ、逃げに入って、
うん、
ただ後ろついてるだけなら、
うん、
まあみんなの避難は、受けるでしょうけど、
うん、
なんでお前逃げる気ないのかよって。
うん。
で、後ろのペタッキのためにザーついてるだけなのさ、うん、そんな言い訳、この場においては通用しないと思うんですけど。
うん。
でもそれならまだわかる。
うん。
でも、ちゃんと回ってましたから、本土。
おお、そうなんだ、回ってたんだ、ちゃんと。
回ってた、
ね。ローテーションで。じゃあ逃げる気満々だったんだ。
逃げる気満々。
なんなんだろうね、これ。
うん。
まあ、もういいよってことなのかもしんないね、ペタッキ的にも。
もういいよってのが、あんたの足といらんない
ねえ。
してねえよっていうこと。
いや、まあ、それもあるかもしんないし、まあ、イギリス人のお兄ちゃんがどえらい感じだから。
そう。
まあ、まあ、関係ねえかも、みたいな感じかもしんないよね。
うん、どうせ2位だから。
そう。まあ、9位内に入ってりゃ俺守れるし、みたいなところはあるのかもしんないよね。
うん。
まあ、ちょっとそこはびっくりしたけどっていう感じだよね。まあ、でもあれだよね。やっぱこのパリのカメラワークってお見事だよね、毎回思うけど。
うん。
あの、真横を走る、レールの上乗っけてんのかな、あれ。
え？ん？オートバイ？
オートバイってか、真横から撮るカメラあるじゃん。
あれオートバイですよ。
オートバイなのか、あれ。
あの、シャンゼリゼの、
うん、
ルーブル美術館があっちから、
うん、
コンコルド広場から、凱旋門側には上りなんですけども、
うんうんうんうん、
そこはもう最後のスプリントのために、道や中央線まで、
うん、
全部、ちゃんと選手用に撮られてるんですけど、
うん、
反対側、
うん、
凱旋門から、
うん
この広場側に下り坂は、ちょっとだけ、オートバイ用にレーンを作って
ある。ああ、作ってあんのか。
バリケードで。
あ、そんであれか、あの、ジャイロ的なカメラ構えてるから、
からそんなに振動がない
っていう映像になるのか。
そうそうそうそう。で、あの、選手たちが、凱旋門側に行くときは、その方向で行って、
うん、
で、また、コンコルド広場側に行くときは、またその
違う、そのレーンに入っていくんだ。
行ったり来たりしてるっていう。
あ、そういう仕組みなのか。いや、そうなんだよ。だから今回さ、湯浅地方にさ、
うん、
中継用のカメラ周りの写真いっぱい撮らせればよかったと思って。
あら、もう、それ。
いや、どうも、見てたんだけど、何台かさ、オートバイの中にカメラ仕込んでるやつもあるよね。
あ、オートバイに仕込んでる
んですか？オートバイのあの横のなんていうの、プラスチックみたいな入れ物入れるところあるじゃん。ケースって言えばいいのかね、うんうん。あそこにカメラ仕込んでるっぽいのを何度か見たんだよね。
あれ、たまたまそこの場所に手に持って、そこにあったってわけじゃなくて。
いや、手だけじゃないカメラも、最近入れてるのかもしんない。
あら、見てないな。あの、普通にカメラ持ってるのは映像はありましたけども。
うんうんうん、うん。
で、あの、まあ、それなりの大きさ。
うん。
で、重さもそれなりにあるでしょうけど、
うんうん、
まあ放送局用なんで。で、うん、他のレースと違って、頭だけじゃなくて、
うん、
本当に担ぐカメラを映るで使ってた気がするんですけど。
うんうん、そうそう。担ぐカメラも使ってるけど、
うん、CCD だけの、レース CC だけみたいな感じじゃなくて。
うん。やっぱいくつか、使ってるんだと思うね。だから前、あのね、ミュール師匠乗せてくれた、
うん、
オートバイパイロットの、足立さんだっけ、
うん、
が見せてくれた、あの、運転席から画角が確認できるやつ？
あ、そうそうそう。
あれ、なんか遠隔操作して、自動的に撮ってんじゃねえかみたいな感じもするんだよね、見てて。だからそういう、なんかやっぱ、レース用の撮影機材っていうのは発展してんなぁと思いながら、ああいうシーンで真横で撮れるといいよね。うん、
ねえ。日本でも。
いつかそうなりたいよね。だから、さ、あの、熊野で一台オートバイ用のレーン作ってくださいって来年言ってみるか。第3ステージの時とかさ。
そうそうそう。
ねえ。ちょっと狭めにして、こっからもう真横で、みたいな、撮りたいんですとか言ってみようね、今度ね。まあでもほんと、あの、いいよね。で、それからこう、カーブ回る時にクレーンからのさ、
そうそうそう、
あの、ワイドな映像とかさ、うん、めちゃめちゃよくできてるね。
コンコルド広場のことですよね。
う
ん、
そうそうそうそう。
噴水を
横を、そう、横をガッて入っていくっていう。
あの、スピードがあれ、あの、下り側から、
うん、
一気に来るんで、
うん、
何キロ出てんだろう、本当に60キロっていうとこだと思うんですよ。
うん、
アタックかかってればあの下りだと70キロ出るかもしれないですよ。
おー、そんぐらいのスピード感なんだあれ。
見た目はもうそんな感じに見えますよね。
ね
え、あの弾丸のように選手たちがもうビュービュービュービュービューっていう。
そう。
早いな。
だからああいうさ、見取り図とか入手してくれないかな、岩佐地方と思って。
お
ー。この地図でここにカメラがセットしてあるみたいなさ。あそこで何台使ってるかとか知りたいんだよね、今。あの、レースっていうよりそっちばっかり気になるんだよね、今。あの、どこで押さえてんだろう、これ、とかさ。いやー、すごいなと思いながら。
まあ、いつか日本の、
うん。
皇居周回のなんか特別なレースなんかあったりしたら。
うん。
ね、そういうカメラワーク。
やりたいよね、ああいうので。そりゃ盛り上がるよなっていう感じだもんね。
あの、オリンピックの、
うん。
東京オリンピックで招致してた時のコースも一応皇居戻ってくるんですよね、周回に。確か。
ああ、そうなんだ。
うん。
そういうコースだったんだ。
コース、皇居周回でフィニッシュだと思うんですよ。
お、東京オリンピックの時？
そうそう。あの、今度のオリンピックも今落選しましたけど。
うんうんうんうん。ああ、あの、幻というか。
幻の
時。そういうことか。
16年か。
うんうん。
うん。
あ、そうだったんだ。いや、でも、やっぱいいねというかね、見ながら。まあまあ、その先頭を追いかけるということで、追いついたのが、ラスト1周ぐらいだっけ？
うん、もう、ちょうどいいところで捕まえましたね。
そうね。で、そこで気になるのが、やっぱり、我らが荒城幸也の、1。その前に、あの、スプリンターのお兄ちゃんがなんか、メカトラかなんかっていう情報が入ったんだよね。
あはは。ん？
あの、あれのさ、V グの。
ティルゴーでしょ？
ティルゴーの。
うん。
が、なんかどうもメカトラで後ろにいるみたいなことで。
スプリンターのお兄ちゃんって言い方
だもん。いや、だってもうあの、だって、いい位置入れないんだもん、ティルゴー。ねえ。
まあ、6位3回かなんか。
ねえ。そら、6位3回だったら、荒城幸也にもできるだろうって思うよね、なんか。うんうん、任してくれりゃ。
そうそうそう。
いや、だから、やっぱちょっと思ったのが、 やっぱりこのステージで、
はい。
去年は、ベプフミキ選手が逃げに入ったじゃない？
逃げました。
あれはやっぱりさ、オランダのチームだから可能なんだと思うね。だからやっぱり、言ってもフランスのチームだとさ、
はい。
やっぱりこういうステージでもフランス人に活かしちゃうんじゃないかなって気がするよね。
ああ。
思わない？もうこれはしょうがないところじゃん。
だったら、うん、もう、チームが逆に、
うん、
ゆきやさんはスプリントに参加した、
うん、
かもしれないけど、
うん、
逃げろって指示与えてほしいな。
だろう？だろう？でもやっぱりそこでもやっぱりフランス人使っちゃうのがやっぱフランスチームなんだと思うよ。良くも悪くも。
うん。
だから、もしかすると、荒城選手にとってだよ。これどう、本当かどうかわかんないけど、俺の勝手な想像なんだけど、
はい、
ツールドフランスでステージ優勝するには、うん、やっぱりある種チームを選んでいかないといけない日が来るかもなって気はするよね、なんか。
ああ。
思わない？
いや、まあ、本当フランスチームは、他とは違って、
うん。
コフィジェスはそうですよね。元のフランス人ですし。
だよ、だろ？
まあ、ブイグだけじゃなくて。
うんうんうん。
うん。
って気はするよ。ツール、だから、ジロなんかでは比較的行けっていう指示を出してくれるんだと思うんだけど、
うんうん、
やっぱりフランスのチームで、そこにいるフランス人にとってツールドフランスっていうのはもう、絶対に特別なはずだから。
特別ですよ。
やっぱそこ優先させるでしょ。
ああ。
そういう意味、だから荒城選手がすげえ力つけて、もうグーの音も言わさない感じになりゃ、そりゃもう勝つために行けって言うけど、
うん、
そうじゃない限り、よっぽどのことがない限り、やっぱりそこはフランス人に行かせるような気するのよ。
うん。
それに比べてやっぱ去年のスキルシマノっつうのは、やっぱオランダ人であろうが誰であろうがとりあえず逃げとかないとっていうチームじゃない。だから行けるっていう側面もきっとあるんだろうなって気はするよね、なんか。
か。
だから、後半、ベップ選手バンバン行ってたじゃん。
そうそうそう。
そういう意味ではやっぱりそれがやりやすいチームだったんだと思うよ、うん、スキルシマノって。
18でしたっけなんですけど、うん、いや、ちょっと岡越えで最後フィン
そうそうそうそう。
フィンの時も。
そう。
入ってきました。7位ですね、その時も。
うん。
うん。
だから、フランス人のチームだと、ああいう状況になっても後半になればなるほど、やっぱり、その、活躍できてないフランス人を使いたいっていうのが慎重になってくるような気、すんのよね、どうしても。
うん。
だから、その辺が今後、限界に。まあ、それでもグーの音も出ないぐらいに実力をつければ、また別だけど、とは思うけどね。
うん。
うん。まあまあ、その辺もあるのかなと。だからやっぱり、なかなか、フリーって言ってもやりにくいだろうなと。特にやっぱり、スプリントでトゥルゴーがエースだったりすると、フリーとはいえ、やっぱりアシストをしなさいみたいな雰囲気になっていくんだろうって気は、なんとなくするよね、見てて。
なんかね。
ねえ。実力で言ったらそんなに変わりゃしねえだろうって思うじゃん、もう。
まあ、やっぱ指示が出てたみたいですね。
やっぱそうだろ？
ね、トゥルゴーのアシストっていう風に言葉が出てたっていうことは、
うん。
うん、やっぱりそうなのか。
やっぱそうなんだよ。だから、多分ね、だから、なんていうの？トゥルゴーがアシストして、荒城選手がスプリントしても、
うん。
トゥルゴーが何？6位が3回ぐらい？
うん。
それは絶対取れるって、もう力的に。
うん。
そう思わない？見てて。
うん。
ねえ、そんなに劣りはしないよね、もう。
コンビネーション、
うん、
ないから、
うん、
前側に行けないわけで。
だよね。
うん。
それはいける。だから、やっぱり、チルゴより 1.5 倍ぐらい、例えばスプリントでエースするなら、結果出していかないと、V グってチームでは限界があるっていうか。だから、荒城選手が言ってたじゃん。このチームはアシストでもし、なんていうの、きちっと評価してくれるって。うん、そういうことだからなんだと思うよ。
もう、はっきり、
うん、
もう完全に、
うん、
だったらで、
うん、
もう、チュリゴーの、アシストをしろと。す、
う、
べ、
ん、
てそういう風に、
うん、
最優先で指示を与えれば、それはそれで活躍するところがあるでしょ。
うんうんうんうん。
なんか指示も中途半端みたいな感じ。
そうなんだよね、そうなんだよね。
今日は10人あれ、今日はチュリゴーのアシストだ。じゃあ何なんだみたいな
話。そうそうそう。
まあ、まるで、連勝みたいに、自滅した、自爆した連勝。
ねえ、そうそうそう。
危ない。危ない、アシストがあまり危なすぎて、失格になってしまいますけど、
うん、
あのぐらい、
うん、
もうカベンディッシュの死ぬ気で引けっていうような、
うんうんうん、
でそういう姿勢であれば、
そうそうそうそう、
はっきりするのにな。
だから、シーズン序盤から、
うん、
今年のツールはもうトゥルゴで行くから、
そうそうそう、
ユキはもうアシストに専念してくれとかっていうオーダーだったらまだ見せ場あると思うんだけど。
で、それまでにツルのレース以前からそれをもうシミュレーションして練習して、
うんうん、
ね、
うん、
トレーニングでっていうか、コンビネーション。
うん、
高めていけばいいと思うんですけど。
だろ？だその辺がやっぱりその中堅どころのやっぱりブイグのジレンマというか難しいところなんだと思うよ。だから、アシストでも評価しないとやってられねえじゃん、そのチーム。
うん、うん。
だから評価するんだろうなって、なんとなくうがった見方かもしれないけど、ちょっと思っちゃいました。
うん。
だからやっぱ、それはしょうがないっちゃしょうがないよね、もう。フランスのチームの宿命だろうなって思うよね。ねえ、だからやっぱり多国籍チームか、やっぱなんかそういうチームっていうんで、だからこそ、日本が母体のチームが必要だって浅田監督が思うのはその辺なのかもなって気もするよね。
うんうん。
そうすると間違いなく日本人がエースで行くっていうことでもおかしくないわけで、
うん。
その辺に真意があるんだろうなって気はするよ。だから、荒城選手のステージ優勝、ツールでのステージ優勝っていうのはもうちょい時間がかかるかもなと、なんとなくはね。チームの事情的には思うね。
まあ、でも、ね、区間は取れてない。
うん。
今回も、まあ、逃げてはないですけど。
うん、うん。
まあ、よく走ってますよ。
いや、そう思うよ。いや、だってもう本当に、何、完走しないって感じがもう、ありえないもんね。
想像できない。
もう来年からはもう絶対完走だ、うんぬんって話はしなくていいじゃんね、もう。
って、2年連続。
うん。
なんですよ。
うん。
もう本当に、もっともっとじゃあ、賭けのような動きしてもいいんじゃないかな。
うん、まあね。うん、そこはね。で、そこが、やっぱ荒城選手のまだ人のいいとこだと思うよ。うん。これ、福島新一選手とかだったら、なんかうまいこと、隙間を見て、みたいな感じあるじゃん。だから、そこまでの経験がやっぱまだ荒城選手の中にも必要になってくるんじゃないかね。
うん。で、今回逃げようと思った時も逃げれなかったっていう話ですよね。うん。で、まあ、スタート、いきなり早々アタック何度も決まってっていう。うんうんうん、まあ、そこに行けば行けれたかもしれないんですけど。
そうね。
そういうところにしっかり、対処してこないっていうのはやっぱりなかなか経験上、
ね。経験だろうね。経験だと思うよ、やっぱそこは。うん、だからやっぱりもう、1、2年。だから、間違いなくもう2、3年、順調に行けばどうなの？ 5、6回は出てくるでしょ、荒城選手。
5、6回。
もっと出るかな？
25、6ですね、今。
うん。30ぐらいでしょ？
もう5回は。
出てくる感じはするよね。
ねえ。
うん。ねえ。だからやっぱその間にと思うね。もう1、2年はやっぱりいろんな経験がいるのかなと。で、やっぱその、V グの中でもやっぱり、ちょい幅を利かせれるぐらいの立場になっていくのも必要だろうし。ね、今はまだやっぱ、どっちかっていうと2年目の若造に近いかもしれないし。
そうそうそう。で、うん、まあ、スターのトマ・ボクレとフェデリコが、いますし、
うん、
まあ、
この際、ね、
本当に今年もちゃんと区間取って、
そうね、働いたからね。うんうんうん。で、そういう意味ではやっぱりそういういろんな経験が多分今後必要になってくるんだろうなって気はするよね。
うん、
でもその前に俺は多分だけど、やっぱもうちょい上のチームからオファーは来るんじゃないかなって気はするんだけどね。
ああ。
ねえ、まあ、ジローみたいな走りを見せていればだよ。そ
うそう。じゃあ、ジローではああいういい走りをしてるんで、
うんうん、
今回ピレーネの後、
うん、
タイムトライアルの間に1日しかなかったんですよ。
うんうんうん。
これ珍しくて。
あ、そうか。ステージの巡り的にも荒城選手にちょっと不利だったのか。そ
うそうそう。まあ、例年って言い方ですけど、
うん、
アルプス先ピレーネの後の時は、3日ぐらい多い時で、平坦ステージがあったりするんですよ。
うんうんうん。うんうんうん、
で、そこで大逃げが、決まりっていう。
うんうんうん。
ええ。
そうか、それがなかったのもあるか、今年。
うん。もう逃げるのが難しかったんでしょう。スプリンターもちろん厳しいとこありますし、逃げに関しても。
うん、
うん。
いや、だからさ、そういう意味ではさ、ツールのコース発表が待ち遠しいよね。
そうそうそうそう。
今年は荒城選手向きなのかっていう目で見れるもんね。
そう。で、アタックしがいのあるコース。
うんうん。
で、土平坦じゃなくて。
うん。
ポコポコポコ坂あるコース。
そうそうそうそう。ね、それがどのくらい入ってるかってすごい見応えがあるよね。
うん。
ああ。だからそういう意味ではやっぱりもうね、出て、で、完走して当たり前という選手に明らかになったでしょうし。今日もボクレールにね、荒城だよ、みたいなシーンもあったじゃん。
一緒に映ってましたね。
ね。ジロもツールも完走した。
完走したんだ。
ジャポネですよ、みたいな。説明してたもんね。
初めての日本人。
うん。ね。ああやってやっぱこう紹介するっていうのはチームの中でも徐々にこう居場所がね、こう大きくなってるんでしょうから。非常にいいことだとは思いますけれども。ね。まあまあそんな感じで、あ、ミュール師匠が切れちゃった。ちょっと待ってくださいね。もう一回ミュール師匠にかけましょう。さあ、出るかな、ミュール師匠。おーし。あら、ミュール師匠が、ちょっと待ってよ。
ということで。
うん。
ゆきやさんは、ま、この2年勝ててないですけど。
そうね。
でも、実績は、チームからも信頼されてるはずです。
うんうんうん。
でも、当然でしょう。2年連続ツールフランス完走。
そうだね。
ただ走りだけじゃなくて、ちゃんとチームの仕事をしてる。
そうね。で、2年、こう、入ってて仕事できてるってことは、まあ、来年、再来年と、よっぽどのことがない限り、ね、入れるんじゃないかというか、可能性はでかいんじゃないかって気はするよね。
そうそうそう。
うん。ね、なので、まあ、また来年以降期待できるんじゃないかな、ということで。
いや、もう、期待できると言って、まだ最後のスプリントなんです
よ。そう、そう。ね。
いるんですよ、それよ、うん。
いい位置にいたよね。
いたいたいた。
うん。でもあれ、V イグもう一人いたよね。
もう一人いましたね。
あ、誰なんだろうね。ティルゴじゃないよね、あれ。
え、もう一人。それティルゴでしょ。
あ、ティルゴが上がってきたってことなの？
上がってましたね。
あ、そうなのか。んじゃあやっぱちょっと連携した動きになるのかどうなのかみたいな感じだったのかな、ま、最後。
まあ、はっきりとそれはなかったかな、でも。連携まではいかなかったでしょ。
いかなかったね。
うん。
うん。っていうことで、まあ、最後の一周で逃げを捕まえ、みんながね。そうそうそう。で、荒城選手が、そうだな、前から、まあ、20番目とか。20
番って。うん。
そのぐらいか。
そうそうそうそう。
ね、につけてて、いい位置だと。ただ、正面からの絵は荒城選手ちっちゃいので、ちょっとわかりにくいみたいなね。
見えない、
見えない。チラッチラッと出てくるみたいなね。
うん。
まあ、あれがいい感じなんだろうね、きっと。
うんうん、で今日はちゃんと袖口赤いのがついてました。
うんうんうんうん。そうね。で、いよいよスプリントに突入していくと。
最後の1キロに向けて、最後の、うん、まあ、カーブらしいカーブをガーンと曲がっていくところにもいるんですよ、ちゃんと。
うんうんうん。
そう。
ね、いい位置にいる感じね。
うん。で、スカイ。
うん。
チームスカイがゴリゴリ引いて残り1キロ。
そうね、今日プリドムさんに怒られたというチームスカイね。サインするのが遅かったっていう話だね。そうです怒られたっていうことみたいですが。ゴリゴリ引いて。
そう。で、うん、それを、ランプレと、サーベロが潰すんですよ。うん、
はいはいはいはい。
いやー、つまりプペタキとフースオフトが来てるっていう。
そうね。ただ、フースオフトの位置が分かりにくかったっていうか、アシストの人が探してたよね。
うん。
どこにいるんだ、どこにいるんだ、みたいな感じで探してたよね。そうそ
うそう。アシスト、わかんなかったじゃないですか。グリーンジャージ着てないフースオフト。
そうなのかな。
自分もフースオフト白いジャージなんですよ。
うんうんうん、
もちろん、ペタキがマヨベル着てるわけで、
グリーンジャージ。
あれどれがフースオフトだっていう感じ。
そうね、そうね。そんな感じだよね。
うん。まあまあ、金メダルはわからないことはないでしょうけど。
うん。どれなんだ、どれなんだみたいな感じだよね。
グリーンジャージじゃなくて、赤いジャージですね。
うんうんうん。
そう。
うん。
どれなんだって感じなんですけど。うん、
ね。で、まあ、ペタッキとフソフトが順調に来てると、これは。
そう。赤と緑が来て。
うん、
で、カベニッシュが、
うん。
見えない。
うん。
どこにいるんだって。最後のカーブ。
うん。
お願いです。オベリスクですか
うん。
なんかありますね。高い塔みたいな。
うん、うん、うんうんうん。
そのモニュメントはわかるんで、その映像はいらないから。もっと最後のカーブアップで映してくださいって。
うんうん。そうだよね。それ越しに映す、それ越しってか、それを映してて、選手はボケで映ってるみたいな感じで映ってる
ね。向こうに小さく映ってるってわかんない
ん
ですけど。
うんうん、
で、
うん、
パッと切り替わったらその例の横からの映像なんですよ。うん、オートバイの並走オートバイ。
そうね、そうね。
うん。
うん。で、ペタッキーも前にいるみたいな感じだよね。
で、いやもう映ったのはあれでしょ、フースフォースのアシスト。
うん。
サーベロ。で、フースフォースが2位。
うん。
あれそのままフースフォースが勝つのか、去年みたいに、
うんうん、
なんか虫みたいにって思ったら。
うん。
その向こうに、とんでもないあれだで。
そうね。
そうそう、ぶち抜いていくんですよ。 これは驚いた。
一人だけスピードが違うよね。
違う。
っていうか、カベンディッシュにしてもあれは早掛けだよね。
もう後ろからドーンと行きましたよ、早めに。
だから、あ、これはやっぱりあれがいないせいでしょ？アシストの連勝がいないっていうことだろ？
うん。
で、その直線だから、通常のスプリントじゃなくてもう自分だけが行くってスプリントだよね。
そうそう。
だから、いい位置、いい番手で待っといて、隙見てドーンって行っちゃい作戦みたいなことだろ？これ。うん。だから、ちょうどこれライン的にも良かったよね。手前にペタッキー。
うん、
で、真ん中に、フソフト。
フソフト。
で、この二人ばっかり視線が行ってたんだけど、一番内側っていうか外側から、
うん、
ものすごい速い白い物体が。
速い。
速いよね。いや、これどうやって勝つのよ、今後って思うね。
去年は、
うん、
連勝引いて、
うん、
カベンディッシュが入り、連勝も2位に入るっていうのを、このチームワンツーでしたけど、
うん、
そしたらそれなくて、
うん、
アシストなくて、
うん、
まあ、フッソフトの後ろにいたんですけども、
うん、
もううまくそれを使ってドーンと、
うん、
飛び抜けてしまった。
だよね、
何メートル何写真開けたんだろうっていう、
見抜けた。くらいだよね。だから加速が全然違うよね。
違う。
これさ、マキアも勝ち目ないよね。
ない、無理。
あそこからまくれないよね、やっぱ。
無理。
って、やっぱ、こんなスプリントあんま見たことねえぞ、ぐらいの。
はい。
すごい飛び出しだったよね、あれ。
もう。
なんなのよ、あれ。
位置取りで言うと、
うん。
ペタッキの一つ前で、
うん。
サーベロ、
うん。
ウスホフと、
うん。
アシストが引いてるんですね。うん、ウスホ2番手、うん、ペタッキ、グリーンジャージー、
うん。
で、カベンディッシュ。
うん。
っていう順で。で、後ろジュリアン・ディーンでっていう順で来て。
うん。
一つ一番って前にいるんですよ、ペタッキが。
うん。
で、ほぼ同時にかけてるけど。
うん。
一瞬でもうペタッキに並んで。
うん。
一瞬でもう
抜き去った。置き去りだよね。だから、ペタッキがかけてるってことは間違いなく、いつもの、カベンディッシュの位置ではないはずなんだよね。早いはずなんだよね。
ちょっと早めなのかなと。
だよね。だからカベンディッシュに何もさせないために早くかけるはずだから。
うん。
それで行ってて、それとほぼ同時に行って、二こぎ目にはもういないみたいな感じだよね。なんかあれ、うん、あれなんなんだよね。まあ、ここまですごいのかって思ったね。ちょっと他のスプリンターって勝ち目あんのかよ、これ。
いや、ないないないない。
ないよね。
4写真とか開けてると思うんですよ。
だよね。
写真。あの一瞬で。
うん。だから、連勝を連れてアシストしなくてもいいんじゃないのもう。
そう。連勝なくても勝っちゃうし。
だよね。だから、すごい時のマキアンの倍ぐらいのイメージだよね、なんか。
倍。
その伸びが。
あ、伸びはもう、チポリーニでしょ。
だよね。
もうチポリーニとマキアンとペタッキーを合わせたよ
ね。ああ、わかるわかるわかる。だから、どの位置からでもいけそうな雰囲気が、このスプリントでちょっとする、隙がねえな、これって感じだよね。うん、
勝ちパターンっていうのはもうないんですよ。去年もそうでしたけど、
うんうん、
ロングでも行ったんですけど。
うんうん。
いやー、もうどうしよう。
手の内、だからもうほんとなんか、コース塞いじゃって潰していくしかないぐらいの感じだよね、なんか。
で、もっと頭数を揃えて、
うん、
数で、カメディッシュに対抗する
っていう。そうか、圧倒していくしかないか。
そう。
そうだね、だからもう1対1で彼に勝てるスプリンターはいないかもしんないね。
本物のスプリンターですよ、これは。
うん。
なんていうスピード。で、去年もそうですけど、真横からの映像のあの、低いフォーム。
うんうん。わかるわかる。弾丸のような。
そうです。
そうだよね。で、
フレーで。
うん。
まあ、身長もしかしたら同じぐらいかもしれないですけど、そんなに大きくない。
うん、うん。
全然違うんですよ。
うん。
フレーでやっぱり、顎が上がってというか、体が起きてるんですよ、
はいはいはいはいはい。
カベンディッシュはもう、突進してる。頭が本当に下がってる。
ああ、本当に頭ごと行くみたいなイメージ。
そう。頭から突っ込んでるんですよ。
すごいよね。
あれが、やっぱり空気抵抗を軽減してる。
うん。
出力がたとえ同じでも、
うん。
最高速度が高い。あのフォーム。
ああ、あのフォームで高くなるか。そうだね。
で、あのフォームは、
うん。
まあ、例えば、今年全然、
うん。
成績出てない。
うん。まあ、
このツールでは。
うん。
もう一回言ったね、フレーレが、
うん、
真似は多分できないんですよ。
ああ。なるほど。
他の選手が真似できないんですよ。
そうだろうね。だからあのフォームを支える上半身の筋肉が、
うん。
過不足なくあるって感じなんだろうね、ちょっと。
筋肉と、うん。柔軟性と。
うんうんうん。
で、あれを去年の、あの、シャンゼリゼのフィニッシュ見てから、
うん。
真似しました。
いや、やってみたんだ。
やりましたよ、あの壁石の。
頭から入っていくスプリント。
そうそう。何度も何度もあの真横からの音場の映像を見て。
うん。
無理もちろん自分はそんな筋力もないし。
うんうん。
あの無理なのはわかるんですけども、うん、その真似のしようがないっていう。
ああ、そうなんだ。あのフォームが取れないってことなんだ。
取れないですよ。
へえ。
で、あの見た目だけになってしまうんですよ。やったとしたら、力が入らないんですよ。
うんうんうんうん。
どういうことなの？で、それが一番でも効率がいいんですよ。あれは、他の選手よりも効率はいいんですよ。
ああ、なるほどね。
経験だけじゃなくて、踏み込んだ力を、
うん、
下だけなくて、後ろ側への筋力を腕でうまく抑えてるっていう。体が前に。
うんうん、
体が、うん、まあ、そうですね。前に行ってしまうのはちゃんとハンドルで抑えてるて。
抑えてるんだ。いやー、でも本当にすごかったね。
うん。
もうカベンディッシュの凄さは本当に知らしめた。ものすごいスプリントだね。
もう、勝てないわ。今年5勝
うん。
もうお見事ですよ。
いや、カベンディッシュさ、例えば日本のさ、あの、なんだっけ、あの、外人さんも来る競輪あるじゃん。
あれ言っても勝てない。
勝てるような気するよね、あれ見てると。
うん。まあ、あの、競輪選手たちの方が、日本の、
うん。
まあ、瞬発力では、
うん。
通常に優れてるとは思うんですけども、
うんうんうん、うん。
でも、カベンディッシュだったらいけるんじゃないかな。カベンディッシュもともと、トラックの世界でも中長距離、
うん、
中距離の選手なんですよ。
うんうんうん、
マディソンとか、
うん、
スクラッチとか、ああいったものだと思うんですけど、うん、ポイントレースとかですよね。
そうだね。
あ、本当の短距離ではない。
うん。
けど、
うん、
いいとこ行きますよ。
って思うよね、あれ見てるとね。
うん、
だから、あの、試しにさ、あの競輪にさ、カンチララとカベンディッシュ呼んでみたらどうだろうって思うよね。
カンチララどうしよう。カンチララの先行3周先行。
そうそうそうそう。そうそう、そんな感じになっち、すげえ面白い競輪になると思うんすけどって思うよね。それ絶対みんな見に行くと思うけどって思うよね。いやでもちょっとやっぱぶち抜けてるよね。こりゃ当分、ほんとだからその、位置取りが悪いとか、そういう形じゃないと、ガチのス、まあ、今日がほぼもうガチのスプリントだったから。
そうそうそう、ほんと力勝負に入ってきました。ね、うまく、サーベロのアシスト選手が、いたんで、
うんうん、
その影響でうまくスプリントに入っていったんですよ。うん、で、たまに、先頭のアシスト選手が降りてくるときに、
うんうん、
後ろのスプリンターたちが影響を受けちゃうっていうことは。う
ん、あるよね。
ね、ありますよね。うん、でも今回それはほとんどなかった。
そうね、お互いライバル同士が全然別のライン取ってやり始めたから。
そうそうそう。
ほんともうガチのほぼ同時スタートみたいな勢いでやってあれだもんね、
うんう
ん、でその後だからカベンディッシュにペタッキーがついていこうとするけども全然つけないもんね。
無理無理無理。
なんだこりゃって感じだよね。
うん、
いやどえらいもん見ましたよ最終ステージ。
ブレッドランカスターかな最後アシストは。
はいはいはい。今日やったの？
フースコさんアシストは、
うんうん、
ランカスターでしょ。あれで言ったら1ドルから言っても。
そうなんだ。
うん。ランカスターもスピードあるんですけども、まあ、そのスピードがあるおかげで、
うん、
乱れない綺麗な、
うん、
あの、真っ向勝負になって、
うん、
カメリッシュの力が、あの、はっきりと現れたっていうところです。
そうだね。いやー、すごいですよ、もう。
もう、ゴーって手で出してましたね、こう。5つ勝ったぞ
っ。だって、あの位置からかけて全然余裕なんだもんね、ゴールでは。いやいや、どうやって勝つんだって感じがする。まあ当分続くだろうね彼は。
うん。
あの怪我とかそういうなんかこうトラブルがない限りは。
そうそうそうそう。
まあ5つは最低勝つような気すんなツールでも。
5つぐらい。
うん。
うん、もう4つ5つはずっと勝つん。まあそんなことでもないですよ。そんな選手いないんですけど。
うん。
もうここ近年は特に。
だよね。でもどの時代でもやっぱり好敵手っていたじゃん。そのスプリンターに。カベンディッシュの場合ちょっと見当たらないだ
ろ。ああ、今はね。
ね、
うん、
だってあれでしょ？チポリーニの時代はステルス。
トムステルスがいた。
いただろ？ステルス。 変なヘルメット被ってるステルスが、
そうそうそう。
いいライバル、ちゃライバルだったじゃん。
そうそう。ネバペイなんで、しっかり、スピードタイプのアシストで最後。うん、
だよね。
ステルスがドーンと最後に行くっていう。
そう。だから、ド派手なチポリニと地味な、ね、ステルスみたいな。
そう。名前。ステルス、うん、名前からして地味ですよね。見えないっていう。
隠れてんじゃねえのかっていう感じじゃない。で、それぞれいるんだけど、時代時代には。
もうい
い。
田舎のベルギー人って感じの。
そうそうそう。
イタリアの伊達男対田舎ベルギー
人。ベルギー人みたいな。
いい感じで、ね、2008年、2007、8、え、違う、97、98、99とか。
うんうん。
やり合ってましたよね。
やり合ってた。
うん。
そうなんだよ。ね、そんな感じもあったりとか、例えばまあね、ペタッキとマキアンだったりとか、
うんうん、
そのタイプは違うけど、ライバルがいたんだけど、まあ、カベンディッシュは、ちょっと当分見つからないなと、いう感じはするね、
うん。強すぎ。
強すぎだね、彼は。いやー、これ、チームスカイ欲しがるんじゃねえのか。
まあ、当然でしょ。
ねえ。
当然、チームスカイ、今のチームの、HC コロンビア、ハイロードですね、
うんうん。
ハイロードチームの契約が切れれば、
うん、
もう破格
の、ね。もうやっぱ、イギリスのチームでってことだろうね。ね
うん、もうドーンと金で買い取るでしょ。
だろうね。だって一番勝ち星が買う、勘定できる選手だもんね。
そうそう。結局、チームスカイは、
うん、
勝ててないですよね、
そうだね、そうだね。
ウィギンスダメだったし。
うん、不発に終わったからね。
そう、総合もダメだし、区間もダメだと。
うん、うん、
うん。
うん。そうなると喉から手が出るね、イギリス人だし。
もう。
で、間違い、ね、コンタドールでさえ、ね、今年は何勝したのか、1勝なのか、コンタドールは。
区間取れてないでしょ
取れてないか。
そうそう。
ね、総合優勝よりも表彰台に勝つあれが多いかもしれないんだから。
うん、うん。
下手こくと。
うん、
そうやって考えるとやっぱ欲しがるよね。いやー、彼はすごいことになると思います、今後。ね。何歳なの？
え？カベニッシュ。
うん。
今が、86年5月生まれなんで24歳？
24なの？あれで。
あれで。
反則だね。
あれでた、強さですか。
うん。
見た目じゃない。
見た目も含めだよ。
なんかねえ。
うん。
どっちなんだっていう感じです。
いやー、当分無理だね。5年ぐらいは無理な感じがする。なんか、今日のスプリント見てると。
特別な意味もなければ。
うん。
31まで。
うん。
6年、7年。
うん。
勝ち続ける。
うん、雰囲気はするよね。
もしかしたら、200勝も。
ああ、夢じゃないかもか。
ない選手かなとい
けば。そうだね。
誰でしたっけ ?200 勝な。サベル、うん。サベルが今、カメリシのスプリンターな。いろんなコーチをしてると思うんです
よ。
抱き合ってますかね、フィニッシュ後いつも。
これでも食べるのコーチしがいがあるわね、この若造。
名前だけじゃないですか、ね、別に食べるいなくても強いもん強いと思うんですけど。
まあそうだろうけどね。
食べるは何をアドバイスしてるんだっていう感じなんですけどね。うん、
そんでちゃんと今年みたいに山も越えてくるしね。
うん。
言っても。
そうそうそう。
やっぱそれ考えてやっぱすげえな。
ただマイオビエルは。遠い、ね。
やっぱそのコツコツタイプじゃない分。
ないにして。
いやでもやっぱコツコツ、ポイント稼いでいくっていうのは彼のキャラじゃないね。思わない？やっぱ豪華にドーン、うん、ドーンって勝っていって追い詰めていくぐらいの感じがいいよね。
うん。
ああ、いやまあ、でもそうやって考えると、ほんと若い選手がすごい力を見せ始めてんね。
すごいなぁ。
ねえ。で、まあ、その仮面実習が見事勝利し、
区間勝ち。
勝ち。で、そのね、集団の中盤、半ばで、コンタドールがね、うん、ガッツポーズして入ってきて。
そうそうそう。
こう、チームメイトと喜び合いながら。
あれ、見ました。最初、6ですか？右手でも左手でも、両方でも3つって出すんですよ。
うんうん、
片手だけでいいと思うんですけど。
そうだね。
あんまかっこよくないんですけど。
そうね。まあでもね、喜び。で、
三勝目っていうことですね、う
ん。で、昨日の会見ではやっぱ今年は調子が悪かったと。
うんうん。
いうのを言ってたみたいね。で、精神的にも肉体的にも限界に近かったと。で、それでやっぱ守れたのがやっぱ嬉しいみたいなことを言ってたみたいだね。
うん。やっぱもっと軽い登りと。
うん。
で、TT の キレがあるはずなんですよ。
うんうん。
やっぱりそれないのは調子が悪かった。
そうね。TT で沈んじゃったのはやっぱ調子悪いんだろうね。うん。本来ならやっぱ言ってもあそこで走る選手じゃない気するよね。
そうそうそう。
もうちょい上だろやっぱ。
上行きますし、
うん。
あの、後半風の影響があったとはいえ、うん。免職からもかなり離されてるんですよ。
うんうんうん。
免職いいタイム出したんですけど。
うん。
で、初日、プロローグは、
うん。
まずまず、
うん。
全体くらいはまずまず。でも、うんうん、絶好調のコンタクトはもっといけたかなと。
そう
か。もしかしたら。
そう
もしかしたら、本当にカンチェ、うん、で、トニー・マルティン、
うん。
と、ほ、まあ、トニー・マルティンとほぼ同じぐらいで。
うんうんうんうん。そうだよね。入りかねない選手だもんね。
うん。
だからそういう意味ではやっぱり、その、コンディションでちょっと苦労はしてたのかもしんないよね。
うん。
ああ。まあ、でもね、ほんとコンタドール見事に3勝目。彼も、だから今後もう2つは勝つよね。
まあ、アンディと。
うん。
どっちかな。
そうね、アンディがどうなっていくかっていう、だから表彰台でアンディ上がってましたが、
うん、
やっぱ声援多かったね。
多かった。
うん。まあでもこういうもんだよね、多分。思わない。だって、
うん、
マイオジョーヌってやっぱりそういう宿命だよね。
追われるっていうことですか。
そうそう。どっちかっていうとやっぱ悪者になるというか。
ああ。
やっぱあいつを倒せって標的になっていくじゃん。
うん。
特に回数重ねていくと。
そうそうそう。
ポットでだと、お、勝ったのかぐらいで済むけど、二年目になるとやっぱりみんなあいつを倒せみたいな感じになっていくから、やっぱこれがマヨジョーヌのきつさだろうね、多分。
うん。ね、ベテランになってから勝つならまだ。
うん。
今までもともと実績あって、うん、まあ今年は勝てたねっていう感じなんですけど、うん、若い頃に勝つと、
うん。
もっとこう、あの、なんだろう、みんなの、
うん。
注目になるんで。
う
ん、
そうだよね。
ね。まあ、サストレだから、98年勝ったけど、
うん。
2008年か。
うん。
ね、まあまあって感じだったでしょ。
そうね、そうね。
サストレを倒せなんてみんな思ってないと思う。
そうそうそうそうそう。
コンタドールが2007年に勝った時は、
うん、
来年はコンタを倒せ。
ってなるよね。
でもまあ出れなかったんだけど。
うん。
で、また去年勝って、
うん。
やっぱりコンタを倒せって思って、今年っていう、う
ん。だろうね。だからこれがやっぱマヨジョーヌのやっぱ宿命なんだと思うね。こう、勝ち続けるとね。この重圧にやっぱりコンタドールがどう耐えるのかっていうのもやっぱり今後、ね、彼の、その、何、選手としてのスキルがどうなっていくのかっていうのは注目だろうなって気もするし。
うん。
うん。で、やっぱりシュレックがどう、こう、行くのかっていうのも楽しみだよね。
登りの力はもう、あ、コントロールと互角だと思う。
そう思うね。
コントロールが絶好調でもアンディと変わらないかなって。
うん、うん、うん。
で、やっぱり GT。
うん。
コントロールはこれ以上は強くはならない。
うんうん。
あ、まあもっと本当は調子良かったかもしれないですけど。
うんうんうん。
うん、で、アンディは強くなる可能性がある。
うん。
そこでの差が。
そうね。
どうなるかな。
そう。ただだから彼、でもアンディちょっと怖いのはさ、やっぱ若すぎるから、例えばなんかでドーンって故障が出ないかなっていうのはすんごい心配になるんだけどね。
あ、若くてこんだけまた活躍しちゃって。
そう、でこんだけ走ってんじゃん。
うんうん、
昔はやっぱりね、何度も言うけど、ツールドフランスって、若いうちには走らせるなって言ってたじゃん、グランツールって。
うん。
まあ、その何、医学的とかさ、やっぱそのスポーツ生理学が発達してるとはいえ、
うん。
例えば膝とかダーンってやっちゃうとさ、もう一気にとかっていう可能性、抱えると思うのよね、やっぱ若い選手って。
今年、アンディの不調はそれらじゃなかったんですか？
あ、そうなの？
あれ？ずっと不調でしたよね。
うんうんうんうん。
そういったことがあったんじゃないですか、もしかしたら。
ねえ。そういうのがちょい怖いなって思うぐらいキレキレじゃん、なんか。
うんうん。
ねえ、だからそことなんかやっぱなんか、表裏一体なのかもなって気もちょっとすんだよね。
うん。
ああ、まあでも来年どうなるのかっていうのは非常に楽しみですよ。ねえ。
うん。
まあ、チームの行方。もね、昨日も言いましたが、どうなるのか、ここによって来年どういう優勝争いになっていくのか。ここも、ちょっと見どころかなと。
あ、そうか。膝の手術ってのは兄か。
あ、兄ちゃんだ。
フランクか。あ、でもアンディも、膝がいまいち調子良くなかったっていう。
言ってたのか。
確か、うん。
うん。
やっぱ、うん、この兄弟、細身で、なんか関節あまり強そうじゃないんだ
よね。そうなのよ。
細いですよ。表彰台登った時の足なんて本当に。
ねえ。んで、やっぱグランツールに出てさ、やっぱりその、なんていうの肉体の限界を超えていくわけじゃん。あの、10キロのヒルクライムとか見てたら。
そうそう。
あれやっぱり選手で一生のうち何回もできる走りじゃない気するんだよね、見てて。
うん。
それやっぱやっちゃうからさ、精神力でっていうか。おっかないっちゃおっかないんだよ。でも、それが彼のやっぱり一種の魅力になっていくだろうなって気はするからね。
うん。
ああ、でもまあ、ね。で、3位が、メンショフ。
うん。
地味。
地味。メンショフ、気づいたら3位ですもん、やっぱり。こういう人なんですよ。
地味。まあ、エヴァンスの後継者って言っときましょうか。
地味。
地味。耐えていくのが中心。ね、これはこれでやっぱりあの、評価すべきなんだけど。まあ、コンタドール・アンディに攻撃かけるっていうのはまあ、無理に等しいもんね。今年は特に。
うん。
キレキレだったからね、もう本当に。まあ、これしょうがないでしょうと。まあ、よく守ったなと。
うん、まあ、あの、TT。
うん。
よく逆転したんですよ。
そうね。
TT 強かった。
うん、粘りの走りだったね、あれは。うん。
最後。
うん。
でね、落ちちゃったサミュエル・サンチェスががっかりだなと。
サミュエル・サンチェス、そうね。
サミュエル・サンチェスは、あの、メンショフよりも、登りで積極的だったんですよ。うんうん、アンディと一緒に行きましたし、うんうん、アンディにかかっとられた時は、
うんうんうんうん。
だから、ね、まあ、今年はサンチェスに、3位表彰台には上がってもらいたいなと思ったんですけど、
うんうんうん、
あ最後の TT うまくいかなかったですね。まあ、クラッシュの影響もありますし。
そうね。まあでもこの辺は、また、当分は沸かしてくれるだろうなって気はするよね。
まあ30歳、31、2ぐらいの選手。
うんうんうん。
で、サメル・チャンセスも32かな。
2か。
まだまだ、まだ来年、まだあるでしょ。
そうか。そうね。で、4位がサメル・チャンセスで、5位が
うん、ユーゲン・バンデブロック。
ああ、バンデブロックか。
バンデブロック、27歳ですよ。
うんうんうん。
いいえ、強くなってきました。
そうね。
ちょうどいい時ですよ、来年あたり。うん、3位表彰台ぐらい。
うん。
狙ってくるでしょ
う。うん。
まあ、コンタとアンディに勝てるのは、まず、今のままは無理。
そうね。どっかやっぱ武器がいるよね。
うん。
うん。だからま、TT、とりあえず TT かなって気もするけど。
うん。
でもやっぱ何かはっきりした武器がいるかなって気はするね。
うん、今回登りで積極的に、
うん。
前々で言ってたのがこの結果にいったのかなと。
うんうんうん、うん、うん。そうね、ま
あ。ベルギーでは珍しく、総合も狙える選手に。
う
んそうなっていくんでしょ
う。そうか、そうか。うん、ベルギー期待の星になるね、これは。
はい。
うん。
スペイン、ルクセンブルグ、ロシア。
うん。
スペイン、ベルギーと来てますかね。
ああ、そうなのか。あんじゃ、やっぱイタリア勢が。
ダメダメですよ。
やっぱ、そうだね。やっぱジローの影響だね。この辺はイタリア人は、辛いとこだね。
う
ん、
そうそうそう。
でも、いつかやっぱり、ダブルツールやってほしいけどね、イタリア人にはね。
またね。また
再び。うん、そうね。
うん。
うん。で、6位。
ヘイシンク。
うん、
ね、メンショフのアシストをしながら、
うん、
ちゃんと6位に入ってきた。
これは、いいんじゃないの？
いいと思いますよ。登りで結構引いてましたからね、
メンショフ。そうね、そうね。
まあ、最後の登りで遅れることがある、あったんで、
うん、
結局やっぱりメンショフのアシストなんですけども、
うんうん
うん、まあ、登りだけで言えば、メンショフより強いんじゃないかな、本当に調子は。
そうね、まあ、次期ラボバンクのエースにはなるだろう、ね。
まあ、エース、第二エースというかもう、
うんうん、
二人のエースで来てたとは思うんですよ、実際は。
うんうんうん、
で、トゥルースイスはダメでしたけど、
うんうんうん、
最後、ね、タイムトラルやっぱりダメなんで、今回もタイムトラルで、伸びずっていうところで、
うん。
うん。
やっぱそこの改善がちょい課題になってきて
る。必要ですよ。
うんうんうん、
7位、ねはい、ライダー、ヒシダル。
うん。
カナダ。
うん。
カナダ人がトップ10に入るなんてことは今まであったんだろうかってぐらい珍しいと思うんですけど。
そうか、カナダ人だ。
そう。まあ、ガーミンでは、
うん。
クリスチャン・バンデブレでいないんで、
うんうんうん。
リタイしちゃったんだって。うん。うん、まあでもその穴埋めていい走りしましたよ。
そうね。ああ。
ヒシュダルがまだ？え？
何です
か？二十
歳？え、そうなの？
え？
いいのか二十歳でこんなグランツールとか出しちゃって
19嘘でしょ。Gスポーツのスタートリスト
19歳なの
なってるんですけど
違うんです
よ違うよね違うよね
19とか20歳なの？
いや、違うか、30だ、びっくりびっくり。
おー、びっくりすんじゃん。
29ですよ。
29か、まあ、それだったらわかるね。
そんな若くないですよね。
はいはい。
はいはい。まあ、まあ、いや、いい年なんですね。
そうね。
今でも、ぼつぼついい時。
うんうん。
出してましたが、29歳。
うん。
そ
う
そ
う。
1980年、もう。
びっくりしたよ。
3週間。
そうね。
今日口が回ってないんですよ。回ってます。
そうね。
うん、やばいっす。そう、大きい選手。
うん。
まあ、カナダ人。
うん。
クリスチャン・バンデベルデルの若いのかな？
うん。
76年、若いですね。
うんうんうん。
あ、クリスチャン・バンデベルデル、ベテランですよ。
そうね。
乗りたいしちゃったけど、
うんうん。
34歳になってるか。
うん。
まあ、次のエースですよ。
ガーミン。そうだろうね。ガーミンのね。うん。
あの、非ランス系の。
はいはいはい。
あの、つまり、レッドシャック以外のアメリカチーム。
うん。
そこを狙う。
そうね。
アメリカ大陸側のっていうんですね。
うんうんうん。で、次が？
7位。
7位。うん。
違う、フッ素ソフレクソレクカンダ。危ない危ない危ない。フッ、8位ですね。うん、ロード、ホアキン。ホアキン。なんですよ、ここ。
うんうんうん。
うん。上りではうまくいき。
うん、
まあ、言ったけど、TT で成績はこんなもんでしょ、ホアキンは。
うん、そうだね。うん。
今年初めてのツールだったっていう。
そうなの？
そういえば出てなかった。バルベルデエースだから。
ああ、そうか。
うん。
そうか、
いつも、そういえばいつも思ってた。なんでホアキンが出ないのかなと。
うんうんうんうん。
山でバルベルデ遅れるのは山のアシストもう一人いなかったからなんですよ、うんうん。それもあった。
うん。
なんかバルベルデがツール、おととし、その前とか勝ててない、
うん。
途中で3日4日でダメになってたとか。
うんうんうん、
そういうのは、山以外で遅れてる時もありましたけど、
うんうん、
山で遅れた時は、
うん。
最初にコンタドールが勝った時もかな、
うんうん。
山で遅れたかな。うん、そうですね。それも、ホアキンがいればなって。
そうか。
そのぐらい登り強かったんですけど、
うんうんうん、
今回チーム移ってエースとしてきて、
うん、
まあ、エース、本当のエースはロシア人の、カルペスがいたんです。
そうね。いや、知らない間にいなくなったからね。
うん。ロシアチームはやっぱロシア人がイエスなんですね。
そうね。
まあでも、スペイン人。
うん。
異国の地に行ったスペイン人。なんか、うん、ロシアとスペイン何にも取り合わせないような気がするんですけど。
まあね。まあ、ロードレースだから可能なことだろうね。うん。そうね。ホーキン、ね。
ホーキン8位。
8位。
まあ、一つ取って。
うん。
いいツールだったと思いますよ。
うんうんうん。
で、9位クリジガーでしょ。
おお、そうか。
バストがダメだから。
そうね。ようやくここでイタリア勢か。やっぱそんだけ難しいんだ。まあ、
イタリアチームですけど、でも、うん、まあ、自己人なんで。
ああ、そうか。
やっぱり、イタリア人はダメだ
った、うん。ダメだったってことだ。
うん。
うん。
ユージはずっとツール狙いなんで、
ね、そうね。
ツールドスイス出て、ツールドフランスって来てて、
うんうんうん。
で、やっとトップ10に入ってきた。
そうね。
ああ、こっからですよ。もっともっとクリジア強くなりますよ。
うんうんうんうん。
うん。今が24歳か。
そうか。んじゃまだはやっぱ若い、ね。
新人賞大賞ですから。
そうか。そうか、そうか、は
い。アンディ、ヘシンク、クリジガーという感じで新人賞大賞で来てます。
来てるんだ。はい、ああ、やっぱそうやって考えると、新人賞系の選手ってすごい選手多いね。
ねえ、いいっすよ。
いいね。そうか。
で、10位がホーナー。
うん。
レジオシャックアメリカ人。これは今まで頑張ってした、ご褒美でしょ。
そうね。
引退でしょうし、多分ランスと同じ年なんで。
そうだね。
39歳引退でしょ
う。うん。まあでも、こうやって見ると今年見事にアメリカ人がいないのか。
いない。やっとトップ10に入った。
うん。
うん、で、次、レイス・レオン・サンチュスで、その次の次がライプ・ハイマーって感じですもん。
13位。そうか、13位か。
まあ何しろランスがずっと沈んで、
うん。
23位ですよ。
うんうんうん。
トップから39分20秒くらい。
うん。
まあ、悪くてもトップ10に入るだろうと思ってたんですけど。
そうね。そこでやっぱそのランスと道連れにというか、エースの切り替えがチーム的にもうまくいかなかったのかもしんないよね。
でも、すぐにライパーマって言ったと思うんですけど。
うん。
あのランスがクラッシュして遅れた時も。
うんうんうん、うん。
待たなかったわけで。
そうだね。
ライパーエマー。
うんうん。
アクレーデンは。
うん。
うん。まあ、とにかく、唯一絶対のエースだったんですよ。
そうだね。
あんな背中をすりむいたクラッシュで、そのすぐ、その後に、一級三角登れないですよ。
うん、まあ、そうだね。まあ、でも、そのね、ランスも、最後。
逃げて、
ね。うん。 ね、逃げるシーンもあったし、で、最後の最後に今日ね、うん、チーム賞ではありますが、
あ、そうか、表彰台。
表彰台に登れたからね。
そうそうそう。
で、やっぱちょっとなんか嬉しそうにしてるというか、やっぱにこやかだったから。
にこやかでしたけど、
うん。
年取りましたよ。
そうね、そう思うね。本当に。
はっきりとランスは、
うん。
はい、あの、ベテランをさらに超えてしまったなってのは、あの、顔に現れてました。
そうね。だからまあ、そもそもがやっぱりこうやって出てきてるのが驚異的なんだよね。
そうそうそう。走ること自体が。
うん。ねえ。その中で、ねえ、逃げにも乗ってみせ、みたいなことだもんね。
うん。
まあ、そうそうできることじゃないので、まあ最後にああやってやっぱ、表彰台に上がってくれたっていうのはちょっとね、嬉しくもあったなという気がしますね。うんうんうん
ね、他で気になるのはやっぱりサストレが全然ダメだった。
そうね。
もうダメ元で、ズルマレー登る、
うん、
17か。
うん。ね。
途中アタックして前を追ったり動きしましたけど、
うん。
もう何の意味もなくっていう。
そうね。
もうサストレもそろそろ、
やっぱもうピーク超えちゃったね。
35歳。
もう35なんだ、サストレ。
もう一度、
うん、
もう一度来るかなっていう感じで、
いけるか、もしんない、
もしかしたら、
そうね、今年はサストレ見せどころあっただろうにね、全盛期だと、
そうそうそう、
そうやって考えるとねって感じはするね、なんか、うん、まあやっぱチーム離れちゃったのも大きいのかもしんないよね、
やっぱりね、
うん。
鶴買ったのはサクソバンク時代です
ね。そうそうそう。あれが最後だったんだよね。
ね、2008年。
うん。
アンディア・フランクのアシストを受けてて。
そうそうそうそう。で、うん、その時にもう若干ね、アンディがきつつあったから、うん、なんかそれ感じてみたいなところもあったんだろうなとは思うんだけど。
うん。
まあでもね、やっぱピークは過ぎちゃったかなって感じがするね。
まあ、ベテランの。
うん。
最後はこんな感じになっていくのかな。
そうだね。
まあ、サストレファンもいっぱいいると思うんですけど。
うん。
うん。で、モローが22位なんですよ。
そうか。
地味にランスよりも一つ上という。この辺は39歳、年代と対決。
そうね。だから、このツールで引退しちゃうのがモローさんでしょ？
まあ、今年、
うん、
このツールが最後というか、今年最後っていうのはモローで、ランサムストロングで、
うん。
ホイクホイクですね。うん、まあこれ、39歳年代、71年生まれ。
うん。
西暦71年。で、トップ10のホーナーも多分辞めるでしょ
う。ああ、そうか。
これも、同い年。
うん。
うん。
そうだね。この辺はちょっと寂しくなるけどね。
うん。
まあでも、その、なんていうの、若いね、選手で、やっぱり頭角を現しつつある選手がいるから。
うんうん、
やっぱこれはね、いい世代交代が徐々にできていくんじゃないかという気もしますわな。うん、
はい。
うん。
39歳、72年生まれ今度はマキアンなんですかね。
うんうん。
38歳、いつまで走るんだ。
そうね、マキアンもそろそろだね。
そろそろですよ。
ええー。
まあ、今日、区間取れてれば、
そうね。
もう今年で引退発表とか してたかもしれないですね。
あったかもしれないね。
まだ走りますよ、きっとマキアンは。
そうね。まあ、そうだね。世界選手権もあるしね。
そう、オーストラリア。平坦、そんなに坂がきつくないんで。
うん。
マキアンの活躍動画があるかもしれないです。大事
そうね。だからもしかしたらそれ最後になっちゃうんじゃないかって気もするんだけどね、マキアン。
まあ、普通に考えたら今年引退でしょう。
ねえ。
ランスだ。
うん。
ホイクトだの、あの39歳年代で走るっていうのは驚異的なんですか、
う
ん、
それ。そう、化け物だからね、
あれ。38でももう普通いないですよ。うんうん、マキアンと同じでさえほとんどいないですから。
そうよね。それでスプリントでやっぱ4位とか入ってきてるっていうのはやっぱ化け物なんだよね。
うん。
そうだね。だからやっぱこのあたりがやっぱ来年はね、走るかどうかっていうのはちょっと気になるところですが。
うん。
まあまあ、それにしてもやっぱスプリンターにしても、総合にしても、どえらい若造が出てきてるっていうのは間違いないからね。うん。ですわな。
で、ゆきやさん。
うん。
総合で言えば。
うん。
今日は16位。かな、
うん、うん。
うん。まあ、まあ、十分です。
そうね。
よっしゃ。来年だ。いやいや、ベルダだ。
いや、そう思う。だから、荒城ゆきやが全面的に力を発揮できるのは、
うん、
エース、勝ちに狙う、 勝ちを狙うレースできるのは、多分やっぱベルタか、ジローなんだと思うよ。
ズルファンスはこんな感じで出て。
そうそうそうそうそう。まずはやっぱジローかベルタで一勝して、ね、で、その一勝するとまた変わってくると思うのよ、流れが。
うんうん、
だからまずは前提としてはそこが必要なんだと思う、このチームには。
うん、
そうするともっとグイグイ言わせれるんだと思うよ。
はい。
だからそういう意味ではベルト出てほしいんだけどね。
グランツール全てで全て完走。
うん。
まあ、相当大変できついことでしょうけども。
うん。
まあ、可能でしょう、この方なら
いや、この人な、この人じゃないと無理だって聞いてるよ、ね。無理でしょ。うん。か、んで、その、もうちょい年取っちゃうと、やっぱちょっとしんどくなっていくだろうから。
うん。もう今のうちですよ。
そう、やるなら今のうちだって気がするんだよね。
ねえ。
ねえ、26ぐらいでしょ荒城選手。
うん。
そう考えると、やっぱ今くらいだと思うね。
楽しみだ。
どうなのかな選ぶのかな
まだ25か。もう9月で26になるのかな。
そうか、9月で26なんだ。
うん。
ああ。
開催中か、世界選手権ぐらいで。
でもそうやって考えるとまだまだだね、荒城選手も。
そうですよ。強くなりますよ。
そうね。まだ若そうのうちだよね。
そうですよ。
あのプロトンの中では。
うん。
ああ。いやー、楽しみですよ。ただ、まあ、そう考えるとやっぱ今年の走りもまあこんなもんで。
でも十分、
十分だと思いますね。
もう十分興奮させてくれた。
うん。
ありがとうございます。
そうね。
もう、トゥルハス日本人だよなって信じられない。
でも信じられないよね、もう。どうやって見るんだろうって思うよね、そうなると。いやー、ファンは勝手なもんですよ、本当に。
112で完走です。
ああ。
3時間13分20秒くらい。
うん。
まあ、こんなもんでしょう。普通ですよ。
だね。
うん。
そうだね。いや、だからもう本当に、もう完走するしないっていうのは来年ね、いう話は出てこないと思うので。
うん。
まあ、ぜひ本当にいい走りを、見せる走りをね、ツールではまず見せてもらって、その前にだから来年のジローとか、ベルザで、うん、で、念願のっていう形ができるといいよね。
うん。
いや、いや、ね、どうなっていくのか。楽しみでございますよ。
はい、
で、この後のやっぱりね、ツール5のやっぱり遺跡情報なんかもね。
楽しみですね。
楽しみだと思うね。
うん。
これ次第でいろいろ事情がまた変わってくるかもしれません。
はい。
うん。
あと他の三角章シャルトちゃんと守ってますんで。
うん。
ブイグは区間2つ取り。
うん。
マイオグランアパールージュ。
うん。
マヨブランですね。マヨブランアパリューズ。
うんうん。
白地に赤水玉ジャージを獲得。うん、初めての特別賞ジャージ獲得、
うんうん。
大成功なツールですよ。
そうね。
ね、誰が想像したかっていうぐらい。
そうね。近年稀に見る成功だよね。
うん。まあ、区間二つは去年もありましたけど。う
ん、で、あれでしょ、シャバネルさんが関東賞かなんかな。
関東賞、総合関東賞。
よかったねー、シャバネルさんね。
なんであなた一日しか着れないん
だ。かわいそうだけど。
こんなこともないですよ。って、前場に来て、
うん、
次の日ダメで、また水質が。
そうね。
前場の。また次の日ダメって。
そうね。まあでもフランス人は嬉しかったろうね、これは。
うん、
ね。ね、本当に、本当ここまで活躍する選手になるとも思ってなかったからね。
うん、
やっぱ、逃げ屋のロマンがあるよね。フランス人の人たちに。
本当は総合を狙っても欲しかったけど、
うん、
それがダメになって、で、うん、本人自身も逃げてっていう風に、
うん、
もうそこで無理だからと
切り替えて
明日だと思うんですけど、
うん、
ね、まあ友情の初めて来てよかったですよ。
そうね、
うん、
よかったね本当にね、
はい、
うん、
まあドラッと、うん、まあ最初感じられた価値、
うん、
まあね、
うん、
まあ、特別な人だなと思いません、
うん、
ペタッキーが復活スプリント勝ち、
うん、
やってくれたじゃんと。
そうね。
でその次の日が第2が、
うん、
シャバネルですよね、
うんうん、
逃げ切り、
うん、
独走、
うん、
でフスフスがパペで、
うん、
勝ったと。
勝ち。
やっぱここも
そうね、
得意なところ生かしました
よ、うんうんうん、
まあ、サベロはかん、サッシュはダメだけど区間取ったんでよかったし、
うんうんうん、そうね、うん、
で第4でペタッケ2勝目と、
うん、そうね。ここまではね、やっぱりカベンディッシュがいまいちだなと。
そうそうそうそう。
いう感じはあったんだけど。
で、この2勝が、うん、大きく影響して、
うん、
メペタキ今日守ったんですけどね、区間2位に入り。
うん。
まあ、呼び、パリまで行くなんて誰が思ったか。
そうね。ね、ほんとあの伊達男が。
そうそう。
ね、 アルプス越えてピレネー越える根性があるとは本当に思ってなかったね。
チポリーニが成し得なかったことを、ゼッペタッキは達成したんですよ、
う
ん。
そうだね。
これで世界選手権チャンピオンまで取れば、
うん、
ミラノさんにも勝ってますし、
そうね、そうね。
チポリーニに並びますよ。あと世界選手権の、
うん、
マイワルカンシルだけ。
そうか。
先に足りないのは、今年の
イタリア。ああ、そうか。そうやって考えると、今年のイタリアは面白い
じゃなくて、イタリアチームの、して、選んでくるかどうかなんですよ。
う
ん
う
ん、
ああ、そうか。選ばれるか、選ばれるかか。
そう。オーストラリアの世界選手権が、どれだけの坂かっていう。
うん。
まあ、ちょっと難しいかな。選ばれないかな。
ああ、まあ、そうだね。
うん。年齢で言えばでも、チポリニが世界選手権勝ったと同じぐらいの年齢かな。
ああ、そうなんだ。
結構、チプリンもベテランで勝ってたと思う。
ああ、そうなんだ。まあ、その辺の選抜されるかどうかも注目だね。
そうそうそ
う。
う
んうんうん。
ただ、その、それ以外、世界選手権以外の、
うん。
勝利は、本当に、うん、もう、イタリアのスーパースター。
そうだね。
スプリンターとなりましたよ、これで。
うんうん。年取っちゃったけどね、まあ、見てて。
あ、ほぼ、まあ、あれは世界選手権の上か、ツールの迷うより、そうですね。
うんうんうん。それは上だよ。
チポリーニがなし得てない。
うん。
ペタッキはなし得てない。どっちがどっちですけど。
うん。
やっぱり、あもうちょっとだな、ペタッキ。
そうね。
36歳頑張って。
うん。
うん、で、次の日、
うん、
いや復活ですよ。
うん、
カメディッシュ、
うん、
ショーが始まると。
そうね。ここからやっぱ調子づいてきたなと。
うん。
やっぱりなんかこうね、気持ち、こう、モチベーション的に何かあったのが一気に、
そう。
弾け飛んだかなっていう気がする。
うん。2連勝ですから、まずカメディッシュ。
そうだね。ここでやっぱ泣いてたのが印象的だったね。だからやっぱ、
最初
それだけやっぱ苦しかったんだねっていう、うん。うん。で、やっぱここで勝ったのが大きかったね。
大きかった。
うん。
で、シャバネル2勝目前以上の来て、
うん。
で、アンディの三角。
そうね。
ツールの初めての区間勝利あり。
うんうんうん。グランツール初勝利。
初勝利。うん、初区間勝利。で、うんカザールがまた勝ち。
そうか。
フランス人。
うん。
フランス人3勝目か。
うん。
うん。で、なぜか、パウリーニョが逃げ勝ち。
うん。パウリーニョ。
フランスがダメになったから。
はい。
戦術切り替えたらリゼシャクということで。
うんうんうん。
で、カベンディッシュ勝ち。
うん。来たね。やっぱスプリントでね。うん。
で、上りのマンドですね。
うん、
マンドのステージで。
うん。
ホアキン・ロドリゲスが
勝ち。ああ、そうか、ホアキン・ロドリゲス。はい。
うん。で、その次の日、
うん、
ビノクロフ勝ったと。
そうね、これもかっこよかったもんね、ビノクロフね。
う
ん
う
ん、
もういい独走、
うん、
あの走りは、
うん、
ビノクロフらしい攻め方でした。
うん、
で、リブロン、クランシー4勝目か、
うん。
リブロンが山で勝ち、次の山では、うん、トマボクが勝ち、その次の山では、フェドリゴ勝ち。
そうね、だからずっとフランス人だ。
区間3勝。
うん、
で、フランシンが今までで6勝か、今年は。
うんうんうん、
6勝、
うん。
多いな。ね、6つも勝ったなんて、想像、あまり。
ないと思うよ。
だって、2つ勝てばいいとこですか。
うんうん。
3つ勝って万々歳って感じだと思うんですよ、
そうね。そうやって考えると、やっぱ今年多かったんだよね。
よく勝ちましたよ。区間取りました。
でもフランス人だけで6勝か。
うん。
でも、イギリス人だけで5勝なんだよね、
多分。そう一人だけでね。
もうやる気がうせちゃうから
、ね。はい。うん、では、アンディとコントドルの直接対決でアンディ勝ち。
う
ん
うん、そうね。
うん。で、カメディッシュのその、4勝目。
4勝目。
で、カンチラーラ、カメディッシュで終わったのか。
うん、そうか。ね、だからまあ真ん中はフランス人がうまいこと取ってるけど、
うん。
やっぱりスプリント。それから TT。ね、それから総合と。結構やっぱ盤石な選手が出てきてるな、と。いう感じがするよ。
予想通りの強い選手が結果を出した。
そうね。そうね。いやいや、まあ、ね、前半戦は、いや、今年ツールどうなんだろうなって思ってたんだけど、
うんうん、
ね、まあ本当に伝説に残る面白いツールになったと思います。
これ8月再放送ありますよ、J スポーツ。
そうね。だから今回、なかなか生中継で録画とかね、うまくいかなかった人は、
うん、
ぜひこれ録画して、うん、特にやっぱり山岳の戦いはね、チェーン落としたところと山岳はやっぱり録画で残しとくべきでしょうっていう気はするよね、なんか。
いや、でもこれできたら、最初からかな。
そうね。もう一回見たいね。
だってまあ、プロローグでの、
うん、
タイム差も影響してますし、
うん、
第1ステージでのあの、
うん、
第2か、クラッシュの、
うんうんうん、
待てよって言った。
そうね。
ね、あの感じがある。そう、
うん。
アタックなしだぞ、みたいな、
うん。
あれ、で、第3ステージのフランククラッシュでブチブチで。
そうね。
っていう、あれも、もうそっから全部、
うん、
最終日まで、続いてますよ、
うん。そうね、ドラマがこう、ずーっと続いてる感じするよね。
うん。
うん、まあぜひ、そっちの再放送も見て、そしてその後が、
ブエルタ。
ブエルタ。
はい。
ね、いよいよブエルタになりますんで、さあ、荒城ゆきやが選ばれるのか。
そうそうそう。
あの、楽しみにしておきたいなと。
うん。もう8月レースずっとだから、放送まだありますよ。
うん、うん。
8月2日、1日からプレゼンテーションからもう、いきなり1日から、録画放送。
あ、そうなんだ。
うん。ツールフランスをやりまして、
今
年のツール、振り返り放送ですね。
おうおう。
15日には、あの、バッテンホールサイクラシックス。
おう。
ワンデー。これ別府ミキさんも出ると思うんで。
おお、そうなんだ。いいね。
うん。楽しみですよ。
うん。
で、ブエルタ。
ブエルタ。
28日、8月28日。
はい。ね。始まるということでございますんで、ぜひ注目いただければというふうに思っております。
うん。
湯浅地方に繋がったらとは思ったんですけど、今日は無理かな。
無理でしたね。
ね、どっかのパーティーかなんか行ってるのかもしれないです。ね、またあの、帰ってきたら、来週の月曜日に。
来週行きます？
そうね、来週の月曜日でいいでしょ。まあ、湯浅地方もゆっくりしたいだろうし。
明日の夜とかってはないですかね。
どうだろう。あ、そうね、そうね。明日の夜連絡つけば明日の夜撮ろうか。
うん。
そうね。
というかもうしかしたらあの、例年通りというか、
うん。
バイバイとみんなで、どうだったの、うん、みたいな感じ。
そうね、そうね。そういう話もやりたいなというふうに思っておりますんで、うん、まあ、ぜひ、聞いてください。ちゅうことで、連日お届け。結局連日やったね。
ほぼ連続、最初だけ。
最初だけだったね。うん、なんだかんだ言って。また来年もやんのかな、こんな感じで。うん、やるんだろうね、きっと。まあ、予定は決めないでおきますけれど。きっとやるんだと思いますよ。はい。ということでございますね。またぜひね、
はい、
クリラジのね、サイクリングポッドキャストのいろんな番組で、また自転車のね、ニュースいろいろ聞いていただければというふうに思います。
はい。
ということで、お届けしました。ツールドフランススペシャルでございました。そんじゃあまたスペシャルとしてはまた来年会いましょう。さよなら。
さよなら、コントロールおめでとう。
おめでとう。
来年アンディ。行けよ
日本人ももっと出ろ
出ろよ